今日も始まりました木漏れ日の音テラス、パーソナリティのゆかです。音や言葉を通じて日々の気づきや今話したいことをお話しします。今日も穏やかなひとときをお過ごしください。本日の放送は四柱推命の誤解トップ5についてお話します。はい、皆さんこんばんは。今週末もいかがお過ごしでしょうか。世間は総裁選の話題で溢れていますね。そんな私はですね、会社が協賛するイベントのスタッフとして、働く週末になっていました。今月はいろんなイベントがあって、他の日も出たりするので、我ながら働き者だなぁなんて思います。まあ自分で言うなよって感じなんですけどね。で、こういった働いて稼いだ分というのは、学びと体験にまた投資するという陰柱沐浴さが出ております。体験といえば、そういえば先週ですね、また新しい体験をしまして、なんと友達に誘われて富士スピードウェイに行ってきました。行ったことある人いますかね？もう私はですね、全く知見がなく、本当に初心者だったんですけれども、世界耐久選手権ということで、富士6時間耐久レースを見てきました。この車のレースというのをですね、生観戦するのは初めての体験だったんですけれども、もうなんといっても音とスピードの迫力。車好きにはもうたまらない高速バトルですね。もう私なんかはですね、初心者すぎて、もう目を凝らしてみないと、いつどの車が通っていったのかももうわからないぐらいだったんですけれども、もう本当にスピードが速すぎて追いつくのに必死でした。でもこのレース以外に意外とですね、なんか楽しめるところっていうのがいろいろと用意されておりまして、キャンプができたりだとか、食べ物を中心としたお店も多く出ておりまして、一日楽しめました。なんかちっちゃい子とかもいっぱいいてですね、意外と家族連れも多いのかななんての思ったりしております。もう車好きのですね、皆さんの推し活というのをですね、まざまざと見れて、いろんな発見がありました。楽しかったです。はい。冒頭トークは、この辺にしときまして、今日のお題に行きたいと思います。前回まではずっと五行についてお話をしてきましたが、今日はちょっとテイストを変えまして、四柱推命のよくある誤解トップ5ということをですね、少しお話ししてみたいなと思います。もしかしたら聞いているリスナーさんも思っているかもしれません。まず、一つ目ですね。四柱推命は運命がすべて決まっているという誤解。いやー、これですね、四柱推命に限らず占い界ではもうよく聞くフレーズなのかもしれません。いろんな考え方はあると思うんですけれども、私は生まれた瞬間に人生がすべて決まるということはですね、ないと思っています。私がお伝えしている四柱推命というのは、自分の選択肢をですね、広げてくれる、ツールというところになっておりますので、 うまく活用していただけたらなと思います。名式の種類自体何十万通りとあるので、全く一緒の名式に出会うというのはごく稀なのですが、たとえ運気や星並びもすべてですね同じだったとしても、その人の選択次第、これは星をどのように活用していくかというところで人生は大きく変わっていきます。続いて二つ目です。天中殺は不幸な期間という誤解。天中殺というとなんだか怖いイメージを持つ方も多いのかなと思うんですけれども、実際は違います。あまりにもネガティブなイメージがちょっとピックアップされすぎたのかなと思ったりもするんですけれども、この私自身も四柱推命をですね、こういったしっかり学ばなければそういったものなのかなという概念をですね持ったまま過ごしていたかもしれません。でもこの天中殺を学んだ身としては、何の天中殺の話だろうというところになるわけですね。一言で天中殺といっても、天中殺グループという話をしているのか、それとも運気の話をしているのか、それとも宿命天中殺の話をしているのかとなっていきます。宿命として、天中殺を持って来られた場合はですね、また運気の読み解き方だとかも少し変わってきますし、一体何の天中殺がその方に巡ってきているかといったところもですね、また見ていく要素の一つになりますので、この天中殺の一部をですね切り取って怖がる必要は全くないと思います。もしですよ、怖がらせるような鑑定を受けた場合は、別の鑑定をですね一度受けてみていただけるといいのかなと思います。もしくは、そういったことがあるかもしれないって言われた場合には、どう乗り越えていくといいのかというのをですね聞いてみてほしいなと思います。これ大事です。そして三つ目ですね。星やこういった監視、干支っていうところで未来を完全に予言できるという誤解です。星やこの監視というのはですね、どんな特性を持っているのかの目印のようなものにはなるんですけれども、これがですね、未来を固定するものというものではありません。星一つ一つの持つ特徴も、どの柱のどの位置にあるのか、そして星の組み合わせやその時の運気などもですね、影響してきますので、一概にはこれだからこうですよということをですね、決めつけるようなことはできないんですね。名式は自分を知るための地図のような存在ではありますが、地図があるからといって行き先が限定されているっていうわけでもなく、どこに行くためにどの星たちを輝かせて進んでいくのか、自分の可能性や選択肢を広げていけるのがこの四柱推命だと思います。なので未来は決まっていないですし、変えていけると私は思っています。ということで、完全に予言することはできないというのか、私が習った四柱推命ではしていないということになります。続いて、四つ目です。ネガティブなことばかり言う占いという誤解。流派や人それぞれの表現方法にもよるのかもしれないんですけれども、四柱推命は決してネガティブな占いではありません。四柱推命に限らず、他の占いも本来はそうだと思うんですけれども、陰陽で言うと陰の部分をすごくピックアップされているのかなとは感じます。 もう本当に誰ですかと聞きたいですね。このネガティブ要素だけをかいつまんで伝えた人はという。まあメディアなんかもあるのかもしれないですけどね。もしくは昔々に使われていた、まあ国同士の戦いというのか、まあ戦略していく時の読み解きなどがですね、強く言い伝えられている可能性もあるかもしれません。でももう時代はですね、令和です。なので、もちろん読み解きや解釈というのも変わってきています。四柱推命は自分自身の強みや個性などといったたくさんのヒントを教えてくれる素晴らしいツールです。一部のネガティブ要素だけを聞いて鵜呑みにしすぎないでくださいね。そして最後に5つ目。難解で怪しいという誤解。まあこれに関しては難解というのはまあ一理あるのかなと思ったりもするんですけれども、それもそのはずで、まあ、漢字ばかりで、まあ、読み方がまずわからないっていうところと、まあ、聞き慣れない言葉が多いということです。初めて見ると、まあ、なんだか難しそうって思う人がほとんどなんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、聞き慣れていないので難しく感じてしまうだけで、まあ、決して怪しいものでもありませんし、怪しいから活用しないなんていうのはですね、もったいないですね。難しいところは鑑定士に聞くのもいいと思いますし、自分で調べて解釈を深めるのもいいと思います。少しずつで大丈夫です。少しずつ理解していけば、四柱推命は自分を知るためのとっても便利なツールになってくれますので、ぜひどんどん使ってほしいなと思います。まあ、四柱推命がですね、どういうものかも分かっていなかった私でも今こうして発信をしているのですから大丈夫です。はい。今までお話ししてきた四柱推命のよくある誤解トップ5をまとめると、四柱推命はですね、怖いものでも不幸を呼ぶものでもありませんよっていうのと、自分らしさに気づき、未来の選択肢を広げてくれるツールとして活躍してほしいというところ。そして、まあ、安心して毎日を過ごすための味方にもなってくれますというところですね。もはや大事なパートナーと言えるのではないかなと私は思います。今日お話ししたこの話がですね、少しでも四柱推命への不安や誤解を和らげるきっかけになっていれば嬉しいです。それではですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の放送でお会いしましょう。それではまた。